はい、ではこれからはシネマクティフメンバーの好きな映画本を紹介していきたいと思います、
はい、
ではまずあゆみさんからお願いしていいですか。
はい、今日は実物を持ってきました。
お、はい、
まずは
一つ、
はい、全てスターウォーズに関する本を持ってきました
やんねえ、うん、
なんかいろいろあらゆる雑誌あのジャンルを持ってきました。まず一冊目はスターウォーズ解体新書という本ですね、
うん、
これはエピソード1がやってた頃に買ったもので、小学生の時私これ読んだんですけど、読みすぎてボロボロになっているという。
すごい年季入ってますね
1998年に初版ということでですね、うん、で、これあの久しぶりに今日持ってくる時に開いてみたんですけど、
はい、
97年のスターウォーズの3部作特別編がやった時にどうやらあの出された本みたいです。で、マサチューセッツスターウォーズラボラトリー、略して MSL というなんかいかにも ILM みたいな略し方をしてるんですけどなんかこう見開きの写真が載っててなぜか全員あの
目線が入ってる
あの線を入れてね、目のところにモザイクというか、
うんうん、
まあ、なんか謎のスターウォーズオタク集団が書いた本みたいな感じなんですけど、まあ、あの旧三部作を主にあの書いてて、
うん、
であの目次を今見ていただくと、はいはい、キャラクター徹底分析みたいな、うんうんうん、徹底解析、
うん、
ということで第一部が主要キャラクター、
うん、
第二部がサブキャラクター、
うんうんうん、
で、まあ、あのスターウォーズの謎ということでなんかわーって書いてあるんですけど、
はいはいはい、
あのプリクエルが公開される前なので、
うん、
プリクエルのストーリーの予想とかも書いてあるんです
よね。ああ、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
なんで、まあ、今見ると結構面白いという、
うん、なるほど、
まあ、映画の細かいところを見ながら分析している本です。
なるほど。
でこれを見て私は小学校の時にこれを読みまくってスターウォーズにハマったという感じで、ね、
今考えたら
めっちゃ気持ち悪いです小学生
いやいやいや、いいんじゃないですか。
この本がねきっかけになったんですね、うんうん、
その、スターウォーズ解体新書は、はい、現在アマゾンで1円から購入可能となっております。
あ、買えるんですね、
はい、
はい、あ、中古しかないんですか今。
さすがにそうですね。
あ、そうなんですね。90年代だから、
はい、
で続いてはダース・ベイダーとルークという絵本です。これ、
あ、出ましたね、
はい、
これ有名なんですか。
スターウォーズファンの間では有名な本なんですけれども、
これは何冊目のやつですか。
これ1冊目ですね。
これ1冊目ですか、は
い、ジェフリー・ブラウンさんというイラストレーターかなの方が書かれています、
うん、
でパロディみたいな感じでスターウォーズのいろんな名シーンとか、うん、ダース・ベイダーとルークが親子なんですけど、
うん、
その日常生活を描いたみたいなめちゃ可愛い絵本で、
うん、
日本語訳とあと洋書でも両方出てるんですけど、私が持ってるのは日本語の方ですね、
うんうん、
でなんかいろんなパロディーシーンとかレイヤーとかも出てくるし、
うん
ね、いろいろ可愛らしい、こうおもちゃ屋さんにジャージャーのぬいぐるみが並んでてね、なんか一緒に買いに行ってたりとか、
うん、
いろいろ名シーンがありますね、
うん、
という感じで今2人に見ていただいてるんです。可愛いですよね。
いや、可愛いですね。
これの関連のグッズとかもよくね、
うん、出てますよね、
しますね、うん、これシリーズもんで結構いろいろダース・ベイダーとレイヤーとかだったか な, なんか
そうですね、う
ん、そんなシリーズかも
そう
ですね、
うんうん、人気があるんで、
ね、これは新あの新しいので買えますか、ね、
はい、これ新刊で買えまして、はい、1296円
そうですね、
うん、でございます。
はい、続いてもうどんどんいきますよ、
はい、
次は雑誌です。
ああ、
ブルータスの全ての世代に捧げるスターウォーズ特集という2011年の10月号ですかね、
うん、
ですね。これはですね、もうスターウォーズについてめちゃくちゃ丸々一冊スターウォーズみたいな感じなんですけど、あのテップさんの大好きな歌丸さんと三浦淳さんの対談とかね、めちゃくちゃ面白いですよ、
うん、
まあ、いろんなその有名な芸能人が、
うん、
あのQ&A みたいな感じで、
はいはいはい、
スターウォーズ初めて見た作品はどれですかとか、
キャリーさんも出てる
じゃないですか。そうそう、キャリーさんとか今人気の星野源さんとかですね、
うん、
木村カエラさんとか、
うん、
あとはなんかニーゴさんが
持ってる、ニーゴね、
あ、ニーゴさんって言うんですね、
うん、
すいません失礼しました、が持ってるスターウォーズのレアグッズの紹介とかね、いろいろありますね。
どえらいも持っとる
でね、あの
宝の山ですかね、あの人も言
えば、うん、なかなかスターウォーズ好きな人だったら楽しめる内容になってるんじゃないかなと、
そりゃね、
思いますね。
まあそら、まあ、そらそうなん
ですけど、好き
な、なんかセリフ、名セリフとかね、
うん、
うん、ありますね。これは中古で買えるのかな。
買えます。193円から購入可能となっております。
なかなかスターウォーズ好きな人にはおすすめです。
うんうん、
はい、続いてこれが最後になります、
はい、
これがさっきお便りでいただいてたコマ撮り文庫さんで買った本なんですけれども、
はいはいはい、
スターウォーズ特撮の秘密という、スターウォーズの第1作目が公開された1977年ですね。だからその時に初版が78年なので公開当時に出た本だと思います、
うん、
これはおおいいじゃないかと思って買ったんで、ちょっとまだその中身はちゃんと読んでないんですけど、
うんうん、
コマ撮り文化さんの話が出てたんで急遽持ってきました、
はい、
子供向けなんですよねおそらくこの本、うん、で、そのスターウォーズ、その SF でどういう歴史から始まってスターウォーズが作られたのかみたいな結構マニアックな話から始まってるんで、
うん、
実は中身は大人向けなんじゃないかとか思いますね。
そうですね、
うん、
まあ当時はね子供向け大人向けって言うても、うん、結局そんなに差がなかったりしたんですよ。
あでもなんかひらがなとかがすごい多いんですよ、
多分ね、ルビ打ちぐらいで、
あ、
はいはい、
そういう書き方なんです
ね。内容としては、
うん、
あの大人でも十分楽しめる内容だと思いますよ、
うんうん、でなんか昔のどの映画から影響を受けたのかとかそういうのとか、うん、
マニアックですね、
うん、スターウォーズ用語集とかで言って、うん、まあ、あから順番になんかオルデランとかアンデロイドとか、うん、モスアイズリーレイヤー
がすごいな、
なんかこのスターウォーズ用語集みたいなのがね、
うん、
載ってたりとかですね、はい、
うん、
であとはなんかいろいろ写真付きでオビアンケノービー乗り出す遥かなるオルデランとか言って、
うん、
そのオビアンがルークのところにね、あのフォースのこととか教えるくだりとかの流れが載ってたりとか、
うんうん、今こうページをペラペラめくってると、
はい、
古本特有の匂い
が、あですね、古本の匂いめっちゃしますよね。
古本の匂いめっちゃしますね、
はい、でですね、私スターウォーズ大好きなんですよっていう話を村上さんにしてて、
おお、
で
天使の、
うん、はい、そうそうそうそう、で村上さんがまあ最後だからっていうことでスターウォーズの公開の時の当時のチラシをくれたんですよ。
すごいじゃないです
か。これはなんかすごそう。
これちょっと言っていいのかわからない。そのサービスでくれたからみんなにやるわけじゃないかもしれないんですけど。
イラストですね。
そうなんですよ。公開当時のチラシをくださいました。めっちゃ大盤振る舞
いで。これはめちゃくちゃレアなんじゃないですか。
うん、嬉しいですよね、うん。私この復刻版は持ってたんですけど、
はい、
この当時のやつっていうのは持ってなかったんで、うん、これは大変嬉しい。
大変嬉しい。
いや、それは嬉しい。
はい、村上さんありがとうございます。というわけでですね、ちょっと長くなりましたけど、
はい、
全部スターウォーズの本をいろいろ迷いました。あのユリイカのウェス・アンダーソン特集の本とかね、
はあはあ、
ちょっと、ま、持ってこようかなと思ったんですけど、うん、
はいはい、
まあ、私の原点であるのはこのスターウォーズ解体新書ということで、
はい、
はい、
あの最後にご紹介いただいた本をですね、はい、ちょっとアマゾンでは見つけることができませんでした。
そうなんですね、うん、まあ、よかった、じゃあ買っといて
ですね、
うん、はい、初じゃないですかこのコーナー。
アマゾンでも見つからないってすごいですね。
アマゾンで見つからないってレアですよね、うん、これ出版バンダイ、え、バンダイ、あ、バンダイ出版事業部っていうのがあるんですか。発行がバンダイってなってますよ。
うん、
珍しいですね、
うん、
まあ、この表紙もいい感じなんで後で写真撮ってください、これ、
はい、
はい、というわけですいません、スターウォーズばっかり
、うん、いやいやいいんじゃないですか
そのまま、ね、
紹介しました、
うん、あれが、
はい、
統一が取れててね、
はい
はい、
4冊も持ってきて欲張ってすいません。
いや、ありがとうございます。もっとあるんでしょうね、でも
スターウォーズ関連もね、あ、重すぎて持ってこれない
やつ、まあそらそうですね、まあそらそうです
なんやろうなって思いながら聞いてました。
あ、そう、今私が一番欲しい本がスター、うん、アルティメットスターウォーズだったかなっていう、なんか百科事典みたいなやつがあるんですけど、7000いくらで結構値が張るので買ってないんですけど、
うん、
スターウォーズのそのスピンオフのアニメのクローンウォーズとか反乱者たちとか、あとフォースの覚醒も含めて時系列とかを含めて解説書みたいな百科事典みたいなのがあって、それがなかなか中身が充実しているということで、ちょっとネットで見まして欲しいなと思って。
あ、これね、はいはい、うん、見たことありますよ。
あ、見たことありますか、
はい、これですよね。
あ、そうです、はい、アルティメットスターウォーズでしたっけ。あの
ストームトルーパーが表紙になっておりまして、
はい、それ欲しいですね、
うん、高いですよ、
うん、まあ、まあ7800円でしたっけ。
7797円が最安値でございます、
うん、あ、でも普通に多分本屋さんで売ってますね、見ました。
あ、そうですか、うん、うん、あのアマゾンではもう新品の扱いがないので、
うん、はい、確かフォースの覚醒の時に出たんですけど、
本屋さんで見つけたら、
うん、
欲しい方は買われた方がいいと思います、
うん、重いからアマゾンで買いたいなっていうのがみんなの考えなんでしょうね、多分。
あ、多分そうでしょうね、うん、はい、
スターウォーズはね、どんどん本買いたくなる感じなんで
グッズも本もお忙しいですね。
そうですね、
はい、この後私のコーナーでスターウォーズの話をするので引き続き聞いていただければと思います、
はい、
長くなりましたが、
あゆみさん、はい、あゆみさんありがとうございます、はい、ではペップさんご紹介いただけますでしょうか。
はい、ね、僕はちょっと今持ってくの忘れたんで ょっと本屋で
買ってきたんですけど、おお、今買いたてほやほや。そうなんですよ。
とね、僕あのまあ役目的に、
はい、
古い本を、はい、多分持ってきた方が喜ばれるなと 思ったんですよ。
なるほど。
思ったんですけど、
はい、
あの古い本はもう何度にがっちりしまい込んであってどこにあるかわからないんで、はい、それこそ、
うん、
その昔出た、スピルバーグの特集のちょっと半径もちょっと変わってるような本とかも、
うん、
多分あるんですよ、
うん、
多分あるんですけど、
あ、そうです
ね、もう何年も見てないんで、
私のこの解体新書をめっちゃ奥にしまい込んでて探すの大変だったんですよ。
そうなんですよ、うん、全部ねこう本棚に並んでたらいいんですけど、あ、まあ、そういうわけにはいかないんで、うん、どっか奥底にですね眠ってるんで
、うん、
今回ちょっと非常に新しい本なんですが、
はい、
こちらですね、スクリプトドクターの脚本教室ということで、
なんかペップさんらしい感じ、
これはですね、三宅龍太監督、脚本家、映画監督、それからスクリプトドクター、心理カウンセラーといういろんな方が今日お持ちなんですが、
うん、
スクリプトドクターって何か分かります？
分かんない。
スクリプトドクターっていうのは映画の脚本がこうリライトリライトを重ねていくうちに、
はい、
どこに向かっていいか分からないようになることが往々にしてプロの現場でもあるそうなんですよ、
うん、
そういう時にこのスクリプトドクターという肩書きを持っている人が実は日本にも数人いらっしゃるんです、
あ、でも数人しかいないんですね。
そうそうそう。でそのうちのお一人が三宅監督でございまして、で、その方が実際にまあその現場に入って、スクリプトドクターっていうのはあのエンドクレジットに乗らない仕事なんですよ。
へえ。
脚本がこう非常に路頭に迷った時に、外からの目線でということで雇われて、でこの脚本はどこがどうだからダメだというのをまあ指摘することによってまたリライトを効率的に進めると、こういう実はお仕事なんですね。でそういうあのスクリプトドクターという仕事をされている三宅監督がスクリプトドクターの視点で教える脚本教室で、今日買ったのはこれ中級編なんですけど、初級編から出ております。で僕が今読んでるのが初級編で、中級編はまだ買ってなかったんで、はい、まあ、今日はあの中級編をこれで購入をしたんですけども、
なるほど。
あの三宅監督は何で知ってるかというと、まあ、いつも僕がよく言ってますけども、うん、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、
うん、
こちらの、番組で実際に出演されるようになって、まあ、その語り口のスムーズさ、
うん、
面白さというところでもうラジオリスナーのファンを一気に獲得しまして、
うん、
でまあ、ほぼもう準レギュラーみたいな形で折に触れて出てこられる方なんですよ、でいろんなあの面白い企画をラジオの方に持ってこられてやられてるんですが、まあ、その方が書かれてる本で、まあ、今一番新しいのがこの中級編、多分来年ぐらい上級編が出るんやと思うんですけど、で今僕初級編を読んでるとこなんですが、まあ、これがですね非常にやっぱりあの語り口同様読みやすくて面白いんですよ、
うん、
であの脚本を書くというのが一応まあ定になっている本ではあるんですけども、これ脚本書く書かへんとか関係なしに読むと、まず映画の見方という意味でも一つ面白いヒントになるし、で過去のいろんな作品を通じてこの作品はこういう形があるんですよとか、あるいは三宅監督は実際にあの講師もよくされてるんですよ、大学とかで勉強も教えてらっしゃるんで、その映画関係のね、
映画関係の
脚本関係の、
はい、
あの授業もされてるんで、そういった時に実際に、受け持った生徒、でこんな人がいましたよと、こういう人が、こういう脚本しか書けなかったんだけれども、こういう会話をすることによって、心理カウンセラーのね資格もありますから、そうこういう会話をしてすることによってこういう脚本が書けるようになりましたよとか、そういう実際にあった話とかも織り交ぜてお話を、はい、その本の中でね、
はい、
してくれるんで、脚本教室というと非常になんか硬いイメージがあるかと思うんですけど、読み物としても実はこれ非常に優れてる読み物です。なんで非常に分かりやすくて非常に面白い本なんで、これはもう万人にお勧めできるんじゃないかなということですね、
面白そうですね、
はい、
面白そう、
まあ、初級編からぜひね、読んでいただきたいと思います。
上級まであるんですか？
上級は多分来年出ると思います。1年ごとに出てるんで、
なる
ほど、今多分鋭意執筆中なんじゃないかなと思うんですが、こちらは、定価が2000円プラス税で1冊購入可能なので、2160円ですか、今やと 8% なんで、
うんうん、
はい、ということで買えますので、
はい
はい、ぜひともあの、まあ、 タマフルリスナーの方ならね、うん、あの本かというぐらいの本なんですけど、まあタマフルリスナーじゃない方もね、
う
ん、聞いてらっしゃると思うんで、
は
い、ぜひとも、
また読み終わったらぜひ感想を教えてください、
はい、ということで、はい、こちらをご紹介いたしました、
はい、
ありがとうございます。
じゃ
じゃあ、
はい、
お待たせしました、マコキンの
そんなそんな
コーナーを考えたからには
大取りですよね。自分を最後に持ってくるということはもう自信あり。
いや、ね、順番は毎回ね僕がね最後にしてますけど、はい、僕が紹介する本はこちらです。沢木耕太郎さんの世界は使われなかった人生で溢れているという本でございます。
映画の本とか書いてるんですね沢木さん。
そうなんですね、うん、まあ、僕はもう他人がその作品をどう見たかっていうのはねすごい気になるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
へえ、
まあ、もうもちろんあのペップさんの意見も、うん、あの気になります。
気になるんですか。
あ、気になりますよ。なんでですか。
いや
私は
平さんも気になります。
欲しがるなもう
ね、あのリスナーさんからのお便りも楽しみにしてますし、
うん、あ、まあね、それはもちろんそうですけどね、
うん、まだマンスリーシネマトークもこういろんな意見が聞けて、
あ、まあそうですよ
ね、こう見るんやっていうのはね、うん、すごいあの楽しみの一つになってるんですけども、
うん、
やっぱりだんだんとこう欲が出てくるというか、うん、その妄想してしまうんですよ、うん、っていうのはあの小説家とか、
うん、
この映画を見たらどんな感想を抱くんだろうかとか、
あ、
どういう文章を書くんだろうかなとか、うん、そうね、その文章を生業にしていて、うん、こうその道で第一線で活躍する、まあ、特別な才能を持った人がその映画をどう切り込んでいくのかっていうのをちょっと、うん、あの妄想したりしてたんですけど、うん、それに答えてくれたのがこの本なんですね、
う
ん、
どういうことですか。
沢木耕太郎さんといえばね、うん、
深夜特急、
そう、深夜特急とか、うん、テロルの決算と、うん、キャパの十字架とかね、うん、で、まあ、知られてるのノンフィクション作家ですよね、
うんうんうん、
で、まあ、僕最近キャパの十字架を読んで、
うん、
すごい面白かったんですけれども、うん、素晴らしい、文章を書くトップクラスの日本の作家が、うん、こう映画をどう見たかどう感じたかっていうのを書いてる本がこちらなんですよね、
うん、
で映画エッセイ集なんですけれども、
うん、
こちらは、暮らしの手帳というあの雑誌に、うんうん、で連載していた、
まあ、
映画エッセイをこう集めた本になっております。で、まあこれ古い本なんですよね、うん、実は、
はい、何ぐらいにシール貼ってましたね。何のシール。
あ、これはあの口笛文庫っていうね、あの
買った本、
僕の家の近くの古本屋でこう偶然出会ったっていう
ね。古本の出会いもねいいですよね。
が、まあ、2001年、
あ、10年、あ、15年ぐらい前か、
はい、
うん、出
版され、多分今は暮らしの手帳には連載されてないのかな、
うん、
まあ、その当時連載していて、
うん
うん、それをこうまとめた本になっております、
はい、
やっぱりただただね文章が美しいんですよ。
ほう、
これどういう本なんですか。
映画のとエッセイをこう
映画見た
作品ごとにこう書いてて、それをこう無作為に、
うん、どういう作品が載ってるんですか。
30本集めたんですけど、
そうですね、気になりますよね、う
ん、
それ。
いや、意外とね、まあ、メジャーな作品もあるんですけど、うん、ミニシアター系の作品もこう抑えていて、
う
ん、まあ、あの沢木耕太郎さんの、まあ、趣味とかもちょっと分かるんですけれども、
うん、
例えばフォーシャオシェンの連連風神とか、
う
ん、
っていうところまで、う
ん、
はい、
あ、面白い。サクさんの文章いいですよね。サクサク読め、次次みたいな。いや、もうエッセイはちょっと読んだことないですけど、
ね、まあ、バグダッドカフェとかフィッシャーキングとかも書かれてるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
なるほど。
ただね、これ目次、面白いのが、うん、目次はこの映画のタイトルにはなってない
んです。なってないですね。
それいいですね、まあ、でもまた、
う
ん、
そう、それがまたね、うん、ちょっと面白いなっていう、
作家さんという感じ、
ね、はい、感じなんですけれども、
はい、こちらはですね Kindle 版が出ておりまして、
はい、
価格の方が324円、
うん、紙ベースではない感じですか。
いや、文庫本は、
はい、
617円、
あ、買えますね。
幻冬舎文庫で購入可能、
うん、あ、文庫化されてるということですね、
はい、
はい、
う
ん、
で、まあ、後書きで沢木さんもね書かれてるんですけれども、うん、これは映画評ではないというふうにこうね自身では謙遜されてるんですけど、
うんうん、
でもあの ね、評論家顔負けの結構鋭い考察とかもね、
やっぱ小説家だから
垣間見えるんですよ、ね、うん、そうそう、この洞察力にこううなるっていうね、
うん、
ところもいいですし、あとやっぱり暮らしの手帳に連載されてたっていうのが結構ポイントだと思うんですよ、うん、
なるほど、
だからあの映画をこう普段たくさん見てる人に向けて書かれた文章ではないので、
うんうん、
割とそのまあ一つ一つがまあ映画の話に終始してないっていうところでも、その読み物としても全く楽しめるという、
なるほど、
はい、その作品を全然見てなくても十分に、
うん、
はい、楽しめるのでぜひ読んでいきたいんですけれども、
なるほど、
はい、ただ難点というか、
難点、
はい、まあ、エッセイ集って言えば、
うん、
映画をこう見たくなるじゃないですか、その作品を、
うん、あ、まあそうですよね、
っていうところにこう移す行動を移すと思うんですけれども、
うん、
何しかこの一つ一つがもう完成度が高すぎて、
う
ん、もう沢木耕太郎さんのエッセイを読んだだけでちょっと満足しちゃうというかもうね、あの
映画見た気になる、
映画を 見た気になっちゃうんです
よ、ね、へえ、
なんかまあこの一つの、まあ、結構エッセイ短いんですけど、うん、その中でももう、まあ、少ない言葉で、
あ、
すごい物語のあらましをこう、うん、スマートにこう
紹介してるんですね、
はい、う
ん、
描いてるので、それでもなんていうんですかね、ある種短編小説をこう読んでいってる感覚に陥るような感じなので、まあ、映画を見ずにこれだけでちょっと満足してしまうっていうのがちょっとあれなんですけどね、うん、
贅沢な悩みと、
はい、
うん、いうことですね、
いい感じでございます、はい、
まあ Kindle でも文庫でも買えるんで、
う
ん、
そうですね、はい、
そうですね、
うん、
これをぜひ、はい、うん、読んでいただきたいと思っております、
はい、
いや面白かったですね、この本の、
まだまだなんかできますよね、
うん、うん、
ね、まあそうですよね、
うん、
うん、もうなんかビジュアル系の本とかもね持ってきたかったんですが重すぎて、
そうなんですよね、うん、写真ベースのやつはどうしてもね、
そういっぱい紹介したやつだったんですけどね、
うんうん、
これでもかなり重かったですけどね、
う
ん、今日
も。いや重いでしょ
う、うん、そうやね、あゆみさんがよう持ってきてくれ
ハードカバーが ねありますから問題と思いますよ、うん、
はい、
またなんか原作本とかもやりたいですね、
あ、
ね、
そうですね、
それは映画の方がよ、はい、映画の原作が良かったみたいな、ね、
うん、それね、それはちょっと後々また特定まで、はい、うん、出したいと思うんですけれども、
はい、
次回のトークテーマはですね、はいはい、2016年ベストナンバーワンは何ですか
これさっき誰かのお便りで予想されてましたよね
まあね、まあ年2回はどうしてもは入ってくると思うんで、
うん
うん、
そうですね、なんか年2回はこういうことにします、
そうですね、
はい、
うん、
まあそう、うん、いいでしょう、
来年も多分同じ、うん、
楽しいしね、
いやいや、でもこれはいいと思いますよ、うん、
はい、
うん、節目節目なんでね、
うん、
上半期と通年でね、うん、やればいいと思いますよ、は
い、ことで2016年見た、ねうんね、作品の中で一番
こう、ね、お二人あんまなんかこう感情をわーって出さないじゃないですか、
いやそんなことない
です、わからないんですよ、
なな、あなたを基準にすると出してないことになるかもしれないけど、
あゆみさんはもう出しすぎててなんか全てが一番になってるから
そうそう、
結局どれが突出してるんかなっていうのはね、分からない
ですね、まあ、今年はでも分かりますけど
ね、まあ、今年はね、
うん、
まあ、
もうそう、はい、我々も私山でもない感じで、リスナーの人にも絶対バレてますね、
まあそうなんですけど、うん、ただあの、うん、くれぐれも言うときたいのは、
はい、
SNS 等でこのポッドキャスト収録までに、
うん、
バラすのはやめてくださいね、
あ、
特にあゆみさんね、
あ
なたあの秋脇が甘いのですぐあのベストワンとか言ってね言うてしまうんですけど、もうそれ見たらもう僕らもう何の楽しみもないんで、
あ、ほんまです
ね、収録までね、僕らの中でもやっぱり黙っとかないと、
そうか、去年私公開しちゃいましたね、多分先
にしてますよアハハじゃなく
てね、ここでフレッシュなね、
そうそうそう、
あ、そっか、え、収録いつでしたっけ、
1月の
29です、結構
後です
よ、そっか、じゃあそれ、厳しいな、それまでにしちゃダメなんだ、そっか
まあまあまあ、
うん、
今回ねこの収録のために、
うん、
出ないとね、やっぱり
いただきたいな、
お前らそんなお前嫉妬ってそんなリアクションしとんかっていう話になりますからね、
あ、そっか、ごめんごめん、じゃあ、あの次は1月、
だから僕ももうポッドキャストやりだしてからもういろんなことを黙るようになりましたよ、
そっか、全然考えてなかった、そうだ、
それは俺も意識してない、
すいませんね、なんか言いまくって、
いやいやいや、
なのでそうですね、でもそれはそうですね、
はい、
はい、
だからまあ皆さんは、全然そこはでね、
うん、
あの構わないので、
う
ん、ベストを決めた時点でこちらの方にあのメールなりなんなりいただければ、
分かりました、はい、じゃあちょっと抑えときますいつも年末に発表してたんですけど、まあ
はい、
はい、
うん、
っ ということで、はい、あのベストワンを教えてください、
はい、はい。映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。